次の王を任命しなければならない。だから自分が何とかそれを見極めよう、前のサウルはあんなになってしまったから今度こそっていう、その自分の思いがちょっと強くあったかもしれない。だからこそ私の見るところは人と異なると言われて、あ、主よ、そうでした、私ではありません、あなたが任命されるのです。それだからこの人だっていう思いが強く現れてしまい、またその心を見ると言われる神様の言葉を聞いてサムエルは、ああ、主は私のそういう自分でも気づかない心を見てくださった、私こそ主に捧げ切らなければならない、あなたにお祈りします。だからこそその後ずっと他のアビナダブ、またシャンマ、まあ、7人都合を通っていくわけですけども、主からの言葉がない、じゃあこの人ではない、自分で見て判断はしない、この人ではない、この人ではない、7人全員通って全員違う。普通だったら焦って、いや誰だろう、私は主の声を聞き逃しただろうか、でもそうではない、主が選ばれないということは他に息子はいませんか、こういうことができるほど主に捧げ切った、そういう心となっていったんですね。人とは違うと言われて、ただあなただけがなさることなのですね、あなたの言葉に従います、あなたの御心に従います。本当に私たちはかえって神様を信じ、神様のための働きと思い強くしすぎると、かえって人間の心が出てしまって、ああしなければこうすべきだ、御心が表されなくなる、そのようなことが起こり得る。しかしその時にこそ、私は主は心を見ると言われ、まず自分の心を見ていただいて、ああそうですしよう、あなたが選ばれる人、あなたがなされることをそこにただ従わせてください。船田滝雄牧師のように、もうこの働きがあってこうしなければならない、だから私は行きますと、そうではなくて、いや行けるところまで行く、だけども後のことを、もし自分がそこまでってなった時には、でも後は神様がご用意してくださる、そのような本当に捧げ切った心を、砕かれた心を主は見られ、用いてくださるんだな、そういうことを心から思わされるんです。で、捧げ切った、委ね切ったというと、本当にダビデもそうであったなと思います。もう末の子、この時何歳だったかと思いますけど、まあ、後で大人が着る、まあ、ゴリアテと戦う時に大人の鎧をもう着てもブカブカだったということから、もう本当に小さな少年であったと思います。もうそれで、またしかしながら、彼が連れてこられたその時、血色の良い、目のきれいな、姿の美しい人であったと。相反する2つのことがあるんですね。まだ小さな、こんな子を王に任命するのかって、しかし、ああ将来性あるなっていう。でもなぜ油注がれたかというと、ただ一つ、主が言われた、立ってこれに油を注げ、これがその人である。それでサムエルは油を注いだ、だけなんです。サムエルがダビデを見てどう思ったかは全く記されていない。サムエルはまた捧げ切り、でダビデもどのような思いでここに連れてこられたのか、またその油注がれるということが何を意味するのか、ダビデがどう思ったかは全く書かれていません。ということは、またダビデも全てを委ね切ったと思うんですね。まあ、いくらあの小さな子供だと言っても、油を注ぐという時に何かわからないって言ったら、まあ、特に小さい子供だと、これはどういう意味ですか、これは何なんですか、普通子供こそ聞くんじゃないかと思うんですね。 で聞いたならばきっとその発言残ってると思うんです。これはどういうことですか。いや今は分からなくても受けなさい。そのやり取りすらないっていうことは、まあ、ダビデは何かを感じ従ったのだと思うんです。イサクがかつてアブラハムによって捧げられようとしたとき、そのときでもイサクは一言言ったんですよね。焚き木はありますけども犠牲の羊がいませんと、その一言ちゃんと記されてるんですね。主自ら備えてくださるであろう。あのイサクでさえ一言言ってるんですよ。でも一言だけでイサクはあと従ったわけですが、このダビデは一言も言わない、一言も言わずに主が油を注がれるという意味を全く知らないはずはない。油注がれるということはどういうことか少しは分かっている、いや少しどころかとてもつらないことであることを分かっているはずです。任命を受けた、何の任命だろう。でもそうやって受け入れた。私たちも一人一人洗礼をいただいて聖餐に預かるということは、その主の霊の主からの任命を、それは何かは私たちも分かりません。しかし何か受けているのです。さらにダビデのことを言うならば、サムエルが新しい王を任命する、それでサウルに殺されるのでしょうと言ったということは、任命を受けたダビデなんかもっと大変です。任命を授ける人が殺されるっていうのならば、任命を受けた人もっと、まあ、実際この後サウルに命狙われるんですね。しかしダビデはそれをも受け入れていったわけです。まあ、そもそもダビデはこの羊を飼うということにおいても、ゴリアテと 対峙するときに語っています、その羊をライオンやまたクマから守った、主が共に戦ってくださった。ダビデもまた自分の命をいつ捧げても惜しくはないという、そういう捧げた心の持ち主でした。だからこそ自分が失敗をしたときに正直にそれを認め、主の前に全てを自分の失敗したということも捧げて、主よ、主の前に出る、その心を主は良しとされました。共通しているのはサムエルもダビデも、また多くの天に帰られた牧師たち、船田武雄牧師、また谷口雄一牧師、主を愛する、全く主を信頼して歩む、そういう人だからこそ、時には人間ですから自分が間違えることあったでしょう、分からなくなることもあるでしょう。しかし主のお言葉をお聞きしたとき、また主からの任命を受けたときに、そのところに従う、主の心を心とする、そういう捧げられた心を持っていて、また同時に主の愛を信じ、主は愛なるお方だから、間違いの、間違いをなさることはないし、私たちに最も良いことをなさる、だから自分が命を犠牲にするようなことがあっても、その後主は良くしてくださると本当に信じ切ることができたのだと思うんです。献身者の群れ、その主の愛に献身せよ、主の愛を信頼し、そこに満たされた、そういう群れとなっていくときに、どんなに素晴らしいことが起こるかとずっと語り継がれていた、このことを私たちは本当に受け継ぐそのものとさせていただきたい。そのような心となるために、主は私たちの心を見られ、十字架を与えてくださり、主が見られるもの、主の心をその心とするようにと私たちに教えてくださっているのではないかと思うんです。先月 イギリスで王室の結婚式が行われました。ハリー王子とメーガン・マルク